今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の53章7節から9節です。イザヤ書53章7節から9節。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれてゆく子羊のように毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から断たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。アーメン。それではお祈りをいたします。十字架につけられ死んでくださったイエス様、あなたを褒めたたえます。十字架につけられたキリストこそ私たちの救いの印です。今私たちは救われたゆえに、あなたを敬い恐れ、あなたを尊敬しつつ、この朝の一番の時をあなたにお捧げいたします。そしてそのために一人一人が集っております。どうかあなたが一人一人に今日あなたの救いの印を与えてくださり、いつでもあなたに従って歩んでいくことができますように、どうか今語れるこのしもべの唇を清め、またその一人一人の耳を清めてください。今この時あなたの命の栄光が豊かに表される時でありますように、どうか導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。もうすぐクリスマスですけども、クリスマスはイエス様がこの世に来られたことをお祝いする、日です。イエス様は何のためにこの世に来られたんでしょうか。救いですね。どのような手段によって人を救われたでしょうか。アメン。十字架を負い私たちの罪をあがなって、そして救ってくださいました。死です。イエス様は死をもって私たちの罪を償ってくださったんです。死んで、そして救われる人を救う。イエス様はこの世にお生まれになったのは、それは、死ぬためです。十字架によって人の罪を、身代わりに負って死ぬためにイエス様はこの世に降りてこられました。彼は痛めつけられ、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれている子羊のように、清かる者の前で黙ってる雌羊のように、彼は口を開かない、彼は口を開かないと預言者イザヤを、言っております。私たちの、救いの印、それは、十字架につけられたキリストですけども、彼は口を開きません。で、クリスマスにおいてルカの2章、よく開かれるんですけども、布にくるまって、いる貝刃桶に寝かされている一人の緑子を見つける、緑子、赤ちゃん、幼子はギリシャ語ではインファンスというんですけども、インファンス、インファンスはもともとの意味は、言葉を喋らないものという意味です。口を開かない、言葉を喋らない、当時ですね、このイエス様がお生まれになった時、貝刃桶というキーワードがあるんですけども、馬小屋というキーワードはありません。 ね、クリスマスの、ね、ショップに行くと、カイパオケ、ね、馬小屋がなんか木造建ての、馬小屋があって、その中に、カイパオケ、ね、何か、木箱のようなところに、なんか藁が敷かれていて、そこに、ね、もう赤ちゃん姿のイエス様が、そこに収まって、ね、マリアがいて、ヨセフがいて、博士たちがいて、羊飼いたちや羊たちがいて、まあ、そういう、イメージがあるんですけども、しかし、どうも当時の様子を、考慮するに、それは、それとは程遠いイメージが実情だったのではないかと思われます。で、まず馬小屋ではなかったと思われます。馬は当時ですね、戦争に使われる貴重な動物ですから、首都の、ね、エルサレムから、遠い、まあまあ結構距離のあるベツレヘムにおいて、馬が飼われていた、ね、あまり思われません、ね、その首都から遠いところに、その軍事用の車が、ね、置かれていた、まあ、あまり、当時は思われておりません。ですから、当時その、ね、確かに家畜が飼ってある、その餌の箱に餌を入れられていたんですけども、でもそれは、ね、戦争用の動物というよりも、ね、羊飼いたちがその地方におりますから、ね、田舎ですから、もっと、ね、平和の動物、ロバとか、ね、馬とか、牛とか、ね、羊とか、そういった動物たちが、そのイエス様の入れられたその餌箱から、ね、食べていたんではないかと思われます。また、当時ですね、家畜を飼っていたところ、そういう、ところというよりもむしろ洞窟ですね、岩の洞窟の中で、まあ、羊とかまた、ロバとかを飼っていた、ね、そういうケースが多かったそうですから、ですからこのイエス様がお生まれになったところはむしろ、岩の洞窟の中、そこだったんではないかと思われます。マリアとヨセフ、ちょうど当時、皇帝アウグストのその勅令により住民登録をせよ、でそれでもう各々の人たちはそれぞれの国に帰って、でそれで、住民登録をしなければならなかったんですけども、けれども当時、ね、もうまさにラッシュの状態だったんですね。この田舎のベツレヘム地方も普段、ね、もう出稼ぎに出ている人たちがもうごった返して帰ってきて、そして宿屋にはもう誰も、もう、どこも満席で、でこのマリアとヨセフがいるところがなかった、ね、ちょうどそういう時にマリアの臨月が望み、そしてもうどこからも排斥されたような状態で、もうしょうがないから岩の洞窟の、ね、家畜の飼っているその中で産むしかなかった、ね、そういう状況だったんです。岩の洞窟の中で、ね、マリアは赤ちゃんを産みました。そして布にくるんで貝羽桶に寝かせました、ね、貝羽桶、これもですね、まあ、その木箱というよりも何か岩を、ね、その岩の中をもう丸く掘って、まあ、うがって、そしてその岩の中のその水のところに馬の、動物の餌を入れて、でそれで、その餌箱にしていたようなところです。想像してみてください。岩の洞窟です。そしてその中に、ね、岩の上に布、ね、布って言ってもあのさらし布のように、ね、包帯状の細長い布をもうぐるぐる巻きに、されて、そういう形で物言わぬ物赤ちゃんが、ね、寝かされていたんです。御使いたちは羊飼いたちに、ね、布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子、ね、それがあなた方のための印ですと言いました。もうまさしくですね、洞窟の中に葬られて布にくるまれて岩の上に寝かされている、ね、そのイエス様の死をイメージするようなその洞窟の中において寝かされている赤ちゃん、それがあなた方のための印ですって自らは言いました。皆さんの救いの印、それは十字架上で死なれたイエス様です。 ね、十字架上で死なれたイエス様は布にくるまれて、そして、ね、洞窟の、ね、もう岩の掘ったところでそこに寝かされて横たえられておりました。ちょうど、ね、イエスさんがお生まれになった時、マリアとヨセフがおりました、ね、そしてイエスさんが死なれた場面でも、ね、マリアがおりました。アリマタヨのヨセフもおりました。もうまさしくですから、イエス様がお生まれになった時点でイエス様の死を、ね、もうイメージしていたんですね。イエス様の死がもうすでにイエス様のお生まれになった時点でもう全くイエス様が死なれたありさまと生まれたありさま、ね、同じだったんです。ですからこの布にくるまって貝羽桶に寝ておられる一人の緑子、これがあなた方のための印、ね、救いの印だったんです。羊飼いたちにとって、そして皆さん一人一人にとって、この布にくるまって岩の上に寝かされている一人の緑子、物言わぬ者、ね、彼は、ね、黙っていた、口を開かない、ね、この物言わぬ赤ちゃん、彼こそが皆さんにとっての救いの印なんです。羊飼いたち、ね、この幸いに預かることができました。羊飼いたちは当時ですね、本当に貧しくて、また誰もしたがらない仕事でした、ね、羊、愚かな動物です。羊を飼うぐらいだったらもっと、ね、出稼ぎに行って、何かもっと華やかな宮殿のようなところで、ね、もっと大きなビジネスをして、まあ、そういうことを、従っていた人の方が多かったんではないでしょうか、ね、誰もこんな愚かでもう聞き分けのない、そして汚い臭い、そういう羊を飼いたくはありませんけれども、羊、ね、羊は当時とっても重要な動物でした、ね、食用にもなりますし、また、ね、服を着る、その、ね、材料を、ね、羊から、ね、毛をカットしてそれで、ね、揃えます。また羊は生贄に捧げられる動物です、ね、ですから羊飼いは誰もやりたがりはしないけれども、しかしなくてはならない職業でした。当時見つかりたちはどこに現れたのか、羊飼いたちにです。誰も面倒見たがらないような羊たちの面倒を予番しながら、ね、夜も眠らずにそうやって面倒を見ている羊飼いたちのところに御使いが現れて、ね、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお前になった、この方こそ主キリストです、ね、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる一人の緑子を見つけます、これがあなた方のための印ですと、ね、救いの印が羊飼いたちに示されました。ルカの2章のところを読んでみると、そうですね、そうすると天使たちが、天の軍勢が現れて、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上には平和が御心にかなう人々にあるように、そのように告げ知らされて、そして御使いたちは天に帰っていき、羊飼いたちはぜひこの布にくるまっている幼子を見に行こう、その救いの印を見に行こう、そして彼らは見に行きました。そして、ね、マリアとヨセフがいるところを、ね、探し当てて、この幼子について告げられたことを、ね、マリアやヨセフや、またそこにいた人々に告げ知らせました。マリアはそのことを、ね、全て聞いて心に収めて思い巡らしておりました、ね、マリアはこの、ね、羊飼いたちが言ったことを聞いて心に収めました、思い巡らしました、ね、ルカの2章の19節に書いてあるんですけども、心に収める、ね、スンテレオというギリシャ語ですけども、ね、しっかりとホールドする、握りしめて、キープする、保つ、そういう意味です。マリアはこの幼子について、布にくるまっている幼子がなんと救いの印であるということを心に収めておりました。マリア、ね、ずっと心に収めていたんです。イエス様が生まれた時から、イエス様が死ぬ時に至るまで、イエス様が死ぬ時、イエス様がお生まれになった時と全く同じ状況だったことをマリアは、ね、心に収めておりましたから、その不思議を、ね、心に、ね、収めていた、そのことを思い出したことでしょう、ね、イエス様が死なれたその時も、 布にくるまれて、イエス様、マリアとヨセフがいて、そしてその場所に、岩の洞窟の中に収められた。ああ、イエス様がお生まれになった場面も死ぬ場面も全く同じだったんだな、ね、人は裸で生まれ裸で、ね、かしこに帰る、ヨブは言いましたけれども、本当にイエス様は死ぬために、ね、私たちの身代わりとなるために死ぬためにお生まれになったんです。この布にくるまって岩の上に、ね、洞窟の中に寝かされて、物も言わずに布にくるまれている赤ちゃん、彼が救いの印なんです。この一人の緑子、これが皆さん一人一人にとっての救いの印です。イエス様の死、イエス様の十字架、これは私たちにとっての救いの印です。この当時ね、イエス様のお生まれに、対面できた人を見ると本当に不思議な人たちですね。羊飼いたちがまずおりました。マリアとヨセフがおりました。そして東方の、ね、博士たちもおりました。東方の博士たち、彼は確かに身分は高い者たちだったんですけども、けれども異邦人であり、また、ね、マゴスでした、ね、星占いをする、人たちでした。とても救いからほど遠いような人たち、また世の中から見捨てられたような人たち、ね、バプテスマのヨハネが生まれた場面とは全く大違いですね。バプテスマのヨハネはまさに、ね、神殿の中でそのお生まれが告げ知らされて、またその、大祭司の、ね、一族の中でもう堂々と公に生まれて、しかも、ね、そんなはヨハネと、ね、そういうふうに言われ、父親がもう筆で書いたところ、口が開けて、もうそのような不思議な印、奇跡がもう人々はおおってなって、もうその、ね、ユダヤの産地に至るまでその噂が広まっていた。その思われはその 真逆ですね。密かなところで、本当に密かな人たちに、貧しい人たちに、 見捨てられたような人たちに密かに告げ知らされました。これはまさしく、ね、私たちも救われた時、ね、本当になんでこんなもののところに来られたのか、なんでこんな、ね、動物の餌箱のような汚い、そんな汚い中にイエス様という尊い高貴の方が宿ってくださったのか、ね、本当に不思議ですけれども、救いはまさにそのような罪の中で、また暗闇の地、死の影の地の中で住んでいる人たちのところに光が照った、ね、予言にある通りに、私たちも死の中で、苦しみの中で、恐怖の中で暮らしている、そのようなところに主が現れてくださったんです。宿ってくださったんです。この動物の餌箱のような、もう動物のよだれとかその飲み食いによって、ね、もう汚されているようなところにイエス様は宿ってくださったように、私たちという本当に汚いようなものの中に宿ってくださった、布にくるまれて物を言わぬお方、それが救いの印です。私たちの救いの印、それはイエス様、キリストの十字架です。そしてこのお方を私たちの中に受け入れるとき、私たちは救われるんです。イエス様はニコデモと会った時に、ニコデモに対して、モーセは荒野で蛇をあげたが、私も人の子もあげられなくてはなりません、言いました。モーセは荒野で蛇をその十字架のとこに釘付けにして、それを掲げたんですね。そしてそれを仰ぎ見た人たちは救われました。その荒野において人々は文句を言って、ね、神様につぶやいて、モーセにつぶやいて、その結果蛇がですね、もうドワッとその荒野の人々に、もうずっと荒野で隠れていた蛇たちがみんなこぞって、ね、人々を、特に文句を言った人々、ね、唇で、ね、災いした人々を噛みついて、そして、ね、その蛇に噛まれたらもう30分以内ぐらいに、ね、死んでしまいます。けれども、ね、もうその罪の毒、もうすでに蛇に噛まれて、ね、罪の毒にさらされて、もうあと わずかな時しか生きながらえない、もうあとは死ぬしかない、その期間に十字架に、ね、つけられた、その十字架上で罰せられた蛇を、ね、それを仰ぎ見る時救われたんです。これと同じようにイエス様も十字架につけられました、ね、蛇とイエス様真逆の存在ですけど、しかしイエス様はその真逆の存在になられたんです。イエス様は罪を知らないお方でしたけれども、罪となられた、コリント書に書いてあります。イエス様は罪を全く知らないお方だったんだけど、しかし神様はこのキリストを罪として、ね、十字架上につけて罰したんです。人類はすべて蛇に噛まれてしまいました、ね、アダムとエヴァがエデンの園において、ね、蛇に、ね、そそのかされて、蛇の言葉に従って、そして取って食べてはならない実を食べて、人は死ぬ存在となった、ね、人は、ね、長生きしても100年そこそこですね、その、ね、0歳から100歳そこそこという永遠から見ればもうほんのないも等しいような時間の中において、十字架を仰ぎ見る者は救われるんです。このイエス様を、ね、十字架上で死なれたイエス様、ね、岩の中に布にくるまれて寝かされたイエス様、この方を仰ぎ見るとき救われるんです。この一人の緑子、ね、布にくるまって会話を受けに 寝ておられる一人の緑子、彼こそが皆さんの救いの印です。このイエス様に会うことができる人々は幸いです、ね、どのような人々が本当にイエス様を、ね、求めて、ね、遠くから旅してきた博士のように、ね、もうそのようなどんな労苦をも厭わない一人の緑子をね、探し当てるために労苦をする人、働く人ですね。そしてまた、ね、シメオンという人たちが、シメオンという人が、おりました、ね、彼は、誠実で正しい敬虔な人です。イスラエルが慰められることを待ち望んでいて、ね、神殿において日々祈っておりました。シメオン、ね、その名前の元はシャマー、ね、聞くという意味ですね。シェマーイスラエル、聞けイスラエルですね。御言葉に聞く人、そして救いを待ち望む人、そのような人に、ね、聖霊のお告げによって幼子イエス様に出会うことが、ね、使命はできました、ね、また、ね、女預言者のアンナという人もおりました、ね、彼女も、ね、彼女はどういう人だったか、ね、昼も夜もただ主にだけ望みを置いて、でそれで神殿において、ね、断食したり祈ったり、そのような彼女もこのイエス様が救い主であるということを知って分かって人々にさらに伝えていきました。このようにイエス様に出会える人、ね、その人は本当に聞く心を持って、またもう遠くから礼拝する心を、ね、ことも厭わないで行く人、また暗闇の中においてもしっかりと羊のような、ね、愚かな動物を、面倒をしっかりと、ね、緻密に着実に見続けている人、そのような人にイエス様は会ってくださいます。そしてイエス様を受け入れる人、ね、どんなにもう貝羽桶のような汚い人であってもイエス様が宿ってくださるならば、そういう人はイエス様をお入れする神殿となることができるんです。このイエス様がお生まれになった時、イエス様は貝羽桶に布にくるまられて寝かされておりました。このイエス様を仰ぎ見る人、物言わぬ幼子、彼を見る時私たちも救われるんです。どうかこの時本当にこのイエス様を覚えて、イエス様の十字架の死を覚えて、そして救われてイエス様をお入れする神殿として、これから歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたが私たちに宿ってくださったことを感謝いたします。こんなにも汚い貝羽桶のような私たちであっても、イエス様、あなたが降りてきてくださり、布にくるまってくださり、物も言わずに寝かされてくださったことを感謝いたします。あなたこそ主、あなたこそ王の王です。誠にほふられた子羊こそ力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしいお方です。 彼らはただあなたを褒めたたえます。あなたが十字架の上で死んでくださった、そして蘇ってくださったことを感謝いたします。あなたは今も生きておられ、永遠に生きておられる主。私たちはこのイエス様を主として仰ぎ見、あなたを受け入れます。どうかこの時期、クリスマスのこの時、十字架につけられたキリスト、死ぬために生まれてくださったキリスト、そして死んで蘇られた、もう岩の洞窟の中にはおられない、復活されて天に上げられたキリスト、このお方をこそ仰ぎ見て、そして幸いのうちに、祝福のうちに永遠を生きる私たちでありますように。あなたが今日このことを示してくださったことを感謝して、我らの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。一方的に神、私たちを愛してくださったその愛が、神様の愛が実り、このクリスマスに最も大きなプレゼント、最も奇跡なプレゼント、私たちにこの赤ちゃんイエス様、私たちが抱きしめるほどの小さなイエス様を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。主の栄光がこうして現れ、肉なる者は皆主よ、あなたの訪れが分かるように、主よ、預言者たちに語られた通りに、あなたは私たちのところに来てくださいました。主の皆をおめでたい感謝いたします。あなたの訪れにより、そして救われた一つ一つの命が、今日もあなたの皆を褒めたたえます。私たち一人一人を救ってくださった主よ、あなたが今日も私たちの王となり、主となって、そして栄光を受け取ってください。主の皆が私たちを通して輝き照らされ、そして闇に差している人々がまだイエス・キリストへと見出される今日一日でありますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。イエス・キリストにあって与えられているこの新たな命を、イエス様の望む命として、主を私たちが本当に主の御前において使えることができますように、私たちを祝福してください。今日私たちに訪れてきてくださった主の皆を褒めたたえ感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。